本日は御言葉と聖霊の働き、そして忍耐によって地域伝道において勝利を収めましょう、また筋金入りの信仰を身につけることで家族伝道にも勝利しよう、そういうお話をさせていただきます。先週は使徒言行録18章の終わりの部分、エフェソの町に現れた弁証家アポロの記事から学びました。博識、雄弁なアポロといえども、長時間の弁学がなければ自らの能力を開花させることはできなかった。神学その他の長い勉強量が博学雄弁さに転化したということで、良質転化の法則に触れました。私たちも主イエスに向き合う時間を1日に1時間、あるいは人によっては2時間と確保することで信仰生活の質を劇的に高めましょう、そのようなお勧めをさせていただきました。本日は使徒言行録の19章の 前半に移ります。この段階で使徒パウロの伝道旅行はもうすでに3回目となっています。聖書の巻末にある地図、聖書の巻末にある地図の8番パウロの宣教旅行の地図をご覧いただければと思います。地図の8番です。ここには記されていないんですけれども、第1回目はアンティオキアからキプロスの島に、地中海の島に行って、そこから北にピシディアのアンティオキア、イコニオン、リストラ、そういう町々を回ったというのが第1回目でした。そして第2回目がこの地図の実践で記されている部分です。地図の右側の真ん中、アンティオキアという町から太い線がずっとの西の方に、左側の方に伸びているのがわかるかと思います。このアンティオキアが世界宣教の総本山になっています。それでシラスという若者、自分より若い人をパウロが連れて、この小アジア、今のトルコの西側を目指して歩き出したんですけれども、途中でこの西端のアジア州に行くことを第2回の宣教旅行では聖霊に禁じられて、その時さらにマケドニア人の幻を見て、小アジアだけでなくてエーゲ海を渡ってヨーロッパに渡るのだというふうに確信してヨーロッパに上陸し、またコリントの町に1年半滞在し、帰りにエフェソの町に寄ってエルサレムに帰ったというのが記され、実践で記されています。そして今日は第3回目にもうすでに入っているわけですけれども、点線で記されているルートです。出発するのはやはりアンティオキアの教会ですけれども、デルベ、リストラなどを経由して真っ先に小アジアの西端のエフェソの町に向かった、到着したというところで今日の話が始まります。エフェソの町です。交通の要衝にあります。こういうエルサレムとかエジプトとか、もしくは、これは、バビロニア、そういうところからギリシャに行こう、ローマに行こうという時は必ずこのエフェソの町を通る、そういう場所にありました。この小アジア、アナトリア半島で貿易の最大の拠点になっていました。この後パウロは3年間この町にとどまって伝道活動をします。 そしてこのエフェソンにできた教会が小アジアのに冠たる最大のキリスト教会というふうに成長していくことになります。でこのエフェソの町からパウロはコリントの教会に向けて手紙を何通か記しました。64年頃になりますとパウロがローマで殉教をするんですけれども、その後に愛の使徒であるヨハネ、使徒ヨハネとイエス様のお母様であるマリアがこの町に移り住んできて、ヨハネがこの教会の中心、主任の牧師として働くようになったと言われています。エフェソの町は人口が非常に多くて25万人、現在の25万人少ないかもしれませんが、当時の25万人非常に多くて、さらにその10分の1ぐらい、2万4000人を収容できる半円型の劇場もありました。非常に良い音響効果があって、真ん中に人が立って話すとマイクなしで2万4000人全員に声が伝わる、そういう素晴らしい円形劇場もありました。この町がどれほど栄えていたかというのは道路を見れば分かります。なんと舗装されている道路は大理石の舗装なんです。今もそれが残っています。その道の脇にはまた大理石でできた水洗トイレまでが今残っています。でこの町ですが、時代が下って431年になると有名なエフェソの公会議がここで開かれます。イエス様の母マリアがこの町で息を引き取ったためにこの町でやろうということになりました。この公会議では全キリスト教の、全てのキリスト教会がの代表者が集まるわけですけれども、イエス様が 100% 神であって、また同様に 100% 人間であるという教理が確認されました。そして母マリアの役割も確認される、そういう会議が開かれました。このエフェソの町ですけれども、今はトルコの一部、もともと騎馬民族のトルコ人が、イスラム化したトルコ人が住んでいますけれども、ここにトルコ人が来たのがパウロの頃から1000年ぐらい後のことで、もともとはギリシャからエーゲ海を渡ってきたギリシャ人がこのエフェソ、そしてその周りのイオニア地方に住むようになりました。それが紀元前11世紀のことです。イオニア人、ギリシャ人の一派であるイオニア人が来てこのエフェソの町を作りました。そして紀元前6世紀ですけれども、この地域一帯にたくさんの哲学者が現れるようになりまして、自然哲学が栄えたといいます。例えばタレースという人物はですね、万物の根源は水であるというふうに考えました。またピタゴラスって数学者、聞いたことがあると思います。自然哲学者ですが、後にこの地方出身で後に南イタリアに移住するんですけれども、有名なピタゴラスの定義、定理を発見しました。そして彼は地球は丸いんだと、それで宇宙空間で地球が円運動をしている、つまり地動説を世界で初めて唱えたのがピタゴラスです。しかしアリストテレス、有名なアリストテレスが宇宙の中心は自分たち地球であるというふうに天動説を唱えて、みんながそれに賛成してしまったので、地動説はその当時太刀打ちできませんでした。でヨーロッパではルネッサンスを経て16世紀になってやっとコペルニクスが地動説を唱えるんですけれども、このコペルニクスは何をしたかというと、自分より2000年も前のこのエフェソの地域、イオニア地方で育った自然哲学者から学び直すことで コペルニクス的展開、地動説を記すことができるようになったに過ぎません。ところで創世記の2章19節、主なる神は最初の人アダムに動物に名前を付けさせるということをさせました。このような分類によって科学サイエンスが発展して発達していくわけですけれども、この科学の研究というのは神様が人間にくださった大事な使命の一つです。ですからこのイオニア地方というのは自然科学の分野で神様が喜ばれる働きをしていたんだということがわかります。そしてエフェソはそのイオニアの中で特に貿易で繁栄する交通の要衝であった。そういう中でパウロが伝道牧会を始めたということを覚えたいと思います。この町にパウロが来たのは先ほども触れましたけれども、第3回の伝道旅行の前の第2回目の伝道旅行でもちらっとパウロはこの町を訪れています。で、第3回目はアンティオキア総本山から1000キロぐらい歩いてやっとこのエフェソの町にたどり着いて3年間とどまって働きをしました。3つの特徴をこのエフェソでの牧会から読み取ることができます。一つは御言葉による宣教、もう一つが聖霊の力による宣教、そして三つ目が忍耐による宣教というものです。御言葉、聖霊、忍耐について一つずつ見ていきたいと思います。まずどの町でもそうなんですけど、パウロは自分がユダヤ人でユダヤ人にこそ救われてほしいと思っていたので、ユダヤ人の街道、今で言えば教会に行って主イエスの御言葉を語り始めました。多くの町でそうなんですけれども、一部のユダヤ人が固くなになって、デタラメ言うなみたいなことで、パウロの邪魔をするようになります。パウロは街道に入って3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとしたと8節にありますけれども、その後ユダヤ人がキリストの道を公然と改宗の前で非難するようになったので、パウロはそこを退いてイエス様の弟子たちと共に一般市民の来るティラノ公堂というところで話をし始めます。で、このティラノ公堂の公堂ですけれども、元の言葉ではスコレーという言葉で書いてあります。スコレーは暇という意味、もしくは暇を潰す場所という意味です。奴隷でないギリシャの自由人がは大体皆さん暇でしたので、その暇をどこかで潰すということだったんですけれども、消極的にやり過ごすわけでなくて、精神活動とか自分のを充実させるため、自分を充実させるために、特定の場所に行っていろいろ学んでいたというのが実情のようです。ですからティラノ講堂は言い換えればティラノ寺子屋とかティラノ学習塾とかティラノ市民大学と言えるような場所でした。2年間毎日パウロはそこで語ったと記されていますけれども、パウロは所有者のティラノがそこを使っていない時間帯、つまり暑くて人がなかなか来ない、みんなが昼寝しているような時間帯にそこに来て、その場で主イエスを語り続けたということです。ですからパウロはエフェソの人たちに、ですね、迷惑をかけないように涼しい朝と夕方とテント作りに励んでいたと思います。それで自分の昼休みを昼寝を返上してこのティラノの行動で、イエス様の御言葉を語ったんだろうと思われます。 そのようにしてギリシャ人もユダヤ人もエフェソとその周りにいるアジア州の人たちはみんな主の言葉を耳にするようになりました。でパウロはどんなふうに語ったのか、19章には一切出てきません。読み進めると20章にいろいろ書かれています。20章19節、自分を全く取るに足らないものと思い、涙を流しながら主にお仕えしてきましたと記しています。20章20節、役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。21節、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰等、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。26、27節、誰の血についても私には責任がありません。私は神の計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。31節だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。31節途中から主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。使徒パウロは以前成金都市コリントで1年半の働きをしました。コリントはローマのカエサルに再建されたばかりの国際都市です。この町に多くの我が民ありとの主の言葉に励まされて、誘惑の多い環境の中にあって、なんとか人々の目を主イエスの方に向き直させる、そういう働きをしていました。これに対して、自然哲学を生んだこのエフェソ、イオニアの町エフェソでは、ティラの市民大学と呼ばれる公共の場で市民たちにイエス様の御言葉を伝える中で、熱い絆で結ばれるようになった、そういう祝福された3年間を過ごすことができたことが分かります。パウロ自身自らの兜を脱いで涙を流しながら神のご計画のすべて、いや永遠の御国の奥深い教えに至るまでエフェソの方々と分かち合うことをした、そういう3年間だったのです。これが御言葉による宣教。そして2番目は聖霊による、聖霊の力による宣教ですけれども、使徒言行録19章の冒頭では12人の弟子たちに聖霊のバプテスマを授けたという部分が記事があります。そしてさらに11節、神はパウロの手を通して目覚ましい奇跡を行われたというふうに書かれています。詳しいことは分かりませんけれども、14章ではリストラで、歩けない人を歩かせたという奇跡の記事があります。もしくは12節にある通りに病気を癒し悪霊を追い出すという奇跡をしたのも該当することだと思います。また20章10節のように死んでしまった若者を生き返らせる、そういうこともあったかもしれません。信仰のに熱いパウロを通して神様がさまざまな奇跡を成し遂げてくださったことがわかります。さらに12節ですけれども、パウロが頭に巻いていた手ぬぐい、汗拭き用の手ぬぐい、もしくは腰に巻いていた、今で言えば酒屋さんとか大工さんが腰にこう巻く前掛け、そういうものを、つまりパウロが朝夕仕事のために身につけていた、そういう作業着を拝借して病人の体に当てると、 病気は癒され、悪霊は追い出される、そういう奇跡まで起こったことがわかります。21世紀の私たちなかなか体験できないことが神様の力によってパウロを通して起こった。それによって多くの方々がパウロの御言葉が本当に神様から来ているのだということが分かったのです。そして忍耐による宣教、使徒言行録には直接出てきませんけれども、第二コリント人への手紙第二というところに11章23節以下を見ますと、パウロが経験したさまざまな苦難、苦労のリストがあります。第二コリントの11章23節以下です。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、軟禅したことが3度、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありましたと書かれています。一歩間違えれば死んでしまうというような、私たちのほとんどが経験したことのない苦しい体験をパウロは何度も通過してきました。鞭打ちの傷、それはひどいものがあると思います。裸を人に見せるんであれば相手が気持ちが悪くなってしまうような、ミミズバレの傷が背中にたくさんあっただろうと思います。それでも同じ第二コリントの4章を見ますと、8節9節に次のような不屈の宣教スピリットが書かれています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。ボクシングでこうパンチ、ストレートパンチ食らって倒れてもまだすぐ立ち上がるということなのです。第二コリント4章です。宣教というのは、教会の働きというのは、こう出る杭打たれながらそれでもめげずに続けることによって収穫を得ることができるのだということが分かります。そのような神様と隣人への愛を神様が後押しされる、奇跡によって後押しされる、それによって教会が建てられてきたのだということが分かります。そして19章の13節以降にを見てまいります。当時は各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師がいたということが分かります。祈祷師というのは元の言葉ではエクソシストというふうに書いてあります。つまり悪霊払いの専門家だというのです。じゃあどうやって悪霊払いをするのか。彼らは悪霊の力で悪霊を追い出そうとしていました。出たように見えてもなかなか出ていかないということが起こっていたと思います。本当の悪霊払いはイエス・キリストがなさります。正真正銘のエクソシスト、それはイエス様ご自身です。そして聖霊の力を帯びた主イエスの弟子たちもそれをすることができます。私たちもイエス様を信じた私たちも実はそれができる、そういう賜物を秘めているわけです。使徒言行録の16章18節で、キリストの名によって命ずる、この女から出ていけというふうに悪霊払いをしたというのを学びました。前回も申し上げましたけれども、キリスト教の難しい点は、頭だけ勉強しても身につかない、キリスト教のいい点は習ってその日のうちに実行すると、それが板についてきてイエス様の恵みを直接感じることができるということで、私たちもそれをこう実際にやってみることで主イエスの 恵みを体験できる。ぜひエクソシスト今日家に帰ってやってみていただければと思います。でこのエフェソには偽のユダヤ人の偽のエクソシストがいたわけです。祭司長スケワという人物の7人の息子がそういう人物でした。イエス様を信じる信仰は彼らにはありませんでした。でもパウロが命令するとことごとく悪霊が出ていくというのを見て、遊び心に自分たちもやってみよう、そういう気になりました。13節の途中から読みます。パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命ずる、そんなふうに悪霊払いをしました。すると15節、悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そんなふうに悪霊に反撃されてしまいます。そして悪霊に取り憑かれている男がこの偽エクソシストに飛びかかって押さえつけてひどい目に遭わせました。で彼らは裸にされ傷つけられてその家から飛び出していくという事件が起こりました。悪霊は本物のキリストの弟子かどうか見分ける力を持っているということが分かります。でこれを見た人たちは恐れを抱いて主イエスの名前は大いに崇められることになります。で信仰に入った大勢の人たちがパウロのもとに行って自分たちがどんなに悪いことをしてきたのか告白しました。そして魔術を行っていた人たちも大勢悔い改めてその魔術の書物を持ってきて公衆の面前で焼き捨てるということになりました。でその値段を見積もってみると銀貨5万枚、今の値段でいうと数百万円相当の本が焼かれた。このようにして主イエスの御言葉はますます勢いよく広まり力を増していったと記されています。当時のエフェソの人たちにとっては魔術の書というのが焼き捨てるべきものとして挙げられていますけれども、もしかして今の日本だったら仏壇にある位牌がそれに相当するものかもしれません。私たちがこう筋金入りのクリスチャンだ、そういうことが悪霊に認められると悪霊の手は緩んで人々は恐れをなしてイエス様を信じるようになるのだということが分かってきます。でも私たちがもしイエス様を信じたのにどっかあちらこちらで中途半端な態度を取り続けているのであれば、どっちつかずのままとどまっているのであれば、悪霊どももこれ幸いと教会の働きを邪魔し続けるのだろうと思います。そして私たちの家族にまかれた福音の種、友人にまかれた福音の種、そういうものを悪霊が来てさっとつまんでいってしまうということが起こるのでしょう。で中途半端というのは何かというと、それはイエス様を一番にしないということです。またその教えを軽んずるということです。自分には家があるから安心だ、自分には年金が下りるから安心だ、自分には仕事があるから安心だ、兄弟が支えてくれる、子供が支えてくれるから安心だというのを優先してしまうと中途半端な立場になってしまいます。そうでなくて世の中のあらゆるトラブル、あらゆる問題というのはイエス・キリストによって解決される、だからイエス・キリストが一番なんだ、イエス様が一緒にいれば安心だなんだということが一番優先事項が一番高ければ、その方はもう中途半端な人ではなくて、筋金入りの信仰者だ、悪霊にこう一目置かれる信仰者だというふうになっていきます。 もしくは家の中で、隠れて、先祖供養に熱心になってしまった場合、これも中途半端な場合だと思います。線香を炊く、お花を供える、ろうそくを灯す、お食事、お水を準備するということで、もし死んだ親や死んだ祖先に守ってもらおうという気持ちがあると、そこに悪い霊がつけ込んで、私たちの働きは阻害、邪魔されて、悪霊によって邪魔されることになります。そうでなくて、キリストがいるから大丈夫なんだというのが心の中心にあるのであれば、そういう人を悪霊がもう邪魔することができなくなるのです。私たちの周りにイエス様を信じる人がどんどん起こされることになります。使徒パウロは第二コリントの一章八節冒頭で、生きる望みを失い死刑宣告を受けた思いだった、それで自分を頼りにするのではなくて、死者を復活させる神を頼りにするというふうにするようになったというふうに書かれています。異教の習慣を捨て、またパウロに倣って自分ではなく、また自分を支える社会システムでもなく、家族でもなく、神だけを頼りにして生きるようになるのなら、本物のクリスチャンだと悪霊にまで認められるようになるのであれば、私たちの成していく神様の国の働きというものは、もう悪霊に邪魔されることがない豊かな実を結ぶようになります。まとめます。エフェソの町は貿易と自然哲学の町から教会の町に生まれ変わっていった。2つ目、使徒パウロは御言葉と聖霊と忍耐とによってエフェソでの働きに勝利していった。3番目、私たちも悪霊サタンに打ち勝つ信仰を身につけるとき、伝道は収穫期を迎えるのだということを今日は学びました。では祈りを捧げます。天の父の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。エフェソの教会が体験したように、私たちの創価教会もお互いますます信頼を深め、互いに兜を脱いで、また涙を流しながら、あなたの奥深い真理を喜び、互いの真実を分かち合う教会になっていきたいと願います。どうぞ御言葉と聖霊の働きと、また忍耐とによって、私たちの教会を豊かにし、伝道で勝利を飾ることができるようにしてください。異教の習慣を捨て、死者を復活させる神だけを信頼することによって、家族伝道にも勝利し、悪霊に打ち勝つことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。